レディオ 2.4 キロ
来たーというわけで、始まってますね。大丈夫ですね。
はい、
始まってますね。私の相変わらず音が聞こえませんからね、本当に。というわけで、久々のですね、なんと今回はフリートークスペシャルじゃなく、ちゃんと通常編成のレビューをね、やっぱ3冊紹介するいつものバージョンの戻ってまいりました、ね、レディオ 2.4 キロですけども、はい、久々ですね、 MC のジョニーです。はい、やっぱ2週間ぶりに本紹介するってなるとね、ちょっとどういう風にやってたか忘れちゃったんだね、本当。もうやっぱり毎週必ずやってたあのこうリズムってのがあるからさ、これもう若干ちょっと軽くリニューアルですね、これ本当。明日だから途中のジングルもちょっと取り直しますか、これね、新たにこうパッと。あ、そうだ、やってくれる人ちょっとね、リスナーからのそのほらネタ的なやつでもさ、ちょっとこうなんていうの、募集したらいいと思うんだよ、本当に。今なんで俺の iPhone が光ったんだろう、怖いな。いや、だけどね、今4人でしょ、4人ですよね、これ聞いてるのね。じゃあ言えると思うんですけどね、いやーね、この間ね、まあほら一応こういう言い方は良くないかもしれないですけど、まあ一回ね、まあ、僕の放送ずっと聞いてくれてる人は分かると思うんですけど、あの半年ぐらい前の放送聞くと分かるかなと思うんですけどもね、あれストーカー騒動ってのがあったでしょね、ストーカー騒動、あー、この間ツイッターやってたらさ、またフォローされたんだよ。で、あらって思ったわけ、あれって、プロフィール見た瞬間あれかなと思ったわけよ。俺が珍しく逆ギレしちゃった人ね、俺が切れた人、ストーカーって言い方ちょっと失礼ですけども、一瞬ヒヤッとして、ほら毎朝起きると何やってるのってこう言われてた時期があるでしょ、ね、あっと思って、またこう時が止まったわけで、ほら多分レビューの最後に紹介した方が座敷女でしたから、そのこうストーカーっていうか、それがまたパーッと浮かんでさ、俺また都市伝説と化したらどうしようかなと思ったわけ。もういい加減逃がしてほしいなと思って、こうヒヤヒヤしてたわけ。でもまあね、向こうがフォローされる分にはまあどうぞご自由にってなもんでね、構いやしねえんだと思ってたらですね、前変わらず適当に毎日つぶやいてたんですよ。いやでもね、こうでもね、あのブスとかね、橋本てめえいい加減にしろよとか、こういうこと言ってたわけ、ずっとね、石原都市てめえバカ野郎とかってこう言ってたわけ。そしたらそのまあストーカーちゃんから、ストーカーちゃんって言い方よくないね、まあ、座敷女ちゃんから一緒か、うん、座敷女ちゃんからさ、ね、山本太郎も当選するようになったね、世も末だねって来たわけで、ふってまた動き止まったわけ。俺あの心臓が止まったね、あの一瞬、本当にはってなって、あーって思って、でも本当は僕大体ツイッターでリアクションもらうと、まあリアクションしてくれるのは絶対 RPM さんかチャチャさんしかいませんからね、もう大体その2人に返すわけですよ。でほらこの2人は別に 2,3 日遅れたってさ、別にもうそういうもんだって、あ今なんか落ち込んでるなとか、そうジャッジしてくれるから気が楽にこう返せるわけで、大体他の人とかをたまにリアクションもすぐ返すわけ、もう10分以内に返すっていうね、こうまるでこうクレーマー処理みたいなことやってるわけですよ、ツイッターで一人で勝手に。で大体返す僕がその時だけスルーしたっていう、こうあえてスルーして、あの2日悩みましてね。でまあ僕のそのラジオをずっと聞いてくれてる、まあ某2人の親衛隊にちょっと相談したんですよ。どうしようかって言ったら、いやジョニコさんと、その前にももう1回なんかリアクションもらったんだ俺。またその時にもまた2回心臓が止まるわけよ。で2度あること3度あるって言いますからね、また毎朝やられたら怖いなと思ったから、俺もほら今バイトが始まっちゃって、もう忙しいからさ、全部リアクション返せるわけいかないから、どうしようかなと思って親衛隊に相談したら、いやジョニコさん、それはもうね、もうジョニコさん判断で、そうスルーしちゃった方がいいっすよっていう話になって、僕なんかほら人をなかなかこのほらね嫌ったりとかそういうことできない、あの本当に心優しい男で、よくこっちさんにもそういうとこは怒られるわけですよ。ジョニコさん、そんな人のことを思いやってるばっかりだと本当あんた潰れちまうよって言ったことないね、こっちさんがまず言うわけないね、うん、俺の身近な人でこっちさんが一番そういうこと言うわけない、本当にもうそりゃそうだわ、本当にだいたいそういうこと言っても、だいたいもう、あ今ゲームやってるから忙しいからまた後でってこうパッと言われちゃうからね。でいやつって、まあ、俺の夢の中のこっちさんはそういう風に言ったんだけどさ、いやーと思ってまたですね、あのブロックの方をかけてしまいまして、まさか私ね31年間生きてきてね、 同じ人にブロック2回かけるっていうことになる羽目になるとは思いませんでした本当に。いやー参ったね本当。いやだけどね、いや言いたいのあのね、もう座敷女ちゃんっていうかね、まあ、ストーカーちゃんにね、ストーカーちゃんって言い方よくないの、まあ、このラジオ聞いてくれて嬉しいんですけどね、まあね、あの他にもきっといいラジオやってる人いますからね、本当にあのそっち行った方がいいと思いますよ本当。いやほら僕とあなたの間では一回ちょっとほら喧嘩になっちゃったから、お互いすっとこうやり取りするぐらいが多分ちょうどいいと思うんだね本当。でほら俺なんかさ、こういうバカラジオ DJ ですから、天才バカラジオ DJ ですから、身の回りにあること全部ネタにしちゃうからね本当に、こう全部バラされちゃうから多分ろくなことないと思って、お互い傷つくと思うんだ本当に。だからこうすっとやっていくっていうのはねいいと思うんだね。うん、そうそうそうそう、うん、ごめんねってこと、それをね今ねちょっと放送通して言いたかったっていうね。ここで今リアクション来たら僕全くしかとして見せますからね、このテクニックは学びましたから本当。だけどねやっぱね、人のことを思いやるしか脳のない男だって今言ったけどね、それ嘘なんですよ本当に。あの早速ですね、あのバイト先にちょっと本番前にちょっとこちらに愚痴ったんですけどね、あのバイト先に殺したい男っていうのは一人また出てきちゃいまして、昨日もちょっとバイト入ったんですけどもね、まあ、休憩30分いただいてるんですけども、その30分の間にですね、どうやって殴ろうかってことをずっと考えてるっていう、その精神衛生上良くないことをずっと考えてたんですけども、これどうしたらいいでしょうかね本当。しかとできなくなってきちゃってね、だんだん本当。いやあの人、いやあの言えるか、あのね一言多い人なんですよ。で僕、まあ、今レジやってるんですけども、よく見せちゃうわけね、どうしてもまだね。そうすると、まあ、その男がさ、まあ、藤子F 不二雄っていうあだ名つけようか、じゃあ藤子ね、え藤子がさね、丹波さん入ってどんぐらいでしたっけっていうわけ。2ヶ月ぐらいですかねちょっと言ったら、そうですか、2ヶ月だったらもう新人扱いできないなっていうわけ。いやしてくれよっていうね、わかんねえうちは聞かせてくれよっていうね。でそしたらさ、たまにこうちょっとセール日で忙しくなる時があるわけですよ。そしたらさ、社員とさ、社員の人は別に何も言ってないですよ、俺がレジ売ってる後ろでさ、新人さんちょっと厳しいな今回っていうわけ。3人ぐらい入った新人が俺含めて、ちょっとセール日これ回せらんないなっていうわけ。いやあのそういうことは言う分には構わないですけど、裏で言ってくれませんかってこう思うようなさ、うるさいでしょそんなんさ。その本人の評価が下がるじゃん、好感度が俺のさ。そうするとさ、そいつがいるとさ仕事がしづらいんだよすごく。でしょ、こうで俺なんかね、もう一人の男の子なんか、俺よりちょっと遅れて入った男の子なんかすごいハキハキ接客するわけで、いいなと思って。それハキハキする人いるとさ、こっちも自然と声出るじゃん、なんかこう釣られていいないいなと思って言ったら、また F がそいつにさダメ口つんで、その男の子にさ、ちょっとその接客の対応を考えてもらいたいんだよねっていうわけ。だからそのクレームっていうかさ、ちょっとこうね、まあ、クレームでもないけど、ちょっとこれなんかちょっと不具合だったんですけどってお客さん来た時に、その元気トーンだと困るからさっていうわけ。いやいいんだけどさっていうさ、そういうのはさ、こうなんか裏で言うとか、お客さんの見えないとこで言うとかねっていう、でしょ。あれお客さん気にする、俺だったら結構嫌なんですよ、怒られてるとこ見んので。私なんかはその F に対して、いやお前の接客が一番気持ち悪いよって思ってますから、その店内で一番お前が気持ち悪いよって思ってますからね。でよく、いや僕なんか客なんかにも喧嘩しますからねなんていうわけ。いやしちゃダメ、しちゃダメだから絶対っていうね、店の全体の雰囲気に関わるの、お前の一つの言動でっていうね。だからお客さん来たらとりあえず一回受け止めなきゃダメなの、まず喧嘩するなんて論外ですよ接客業に。いやいや、これ僕の立たれてる立場から言ってますよこれ本当にね。いやあくまでとんでもねえ客いたらぶん殴ったりしてもいいと思うんですよ、全然それはいいと思うんだけどもね。そんなことをさ、いちいち言うなよって思うわけ、こっちに対してね。でいやそろそろもう堪忍袋の方が切れそうですからっていうわけ。そんなますますミスできなくて緊張するよこっちはよっていうね。でもう一個さ、入って4ヶ月ぐらいの男の子いるわけ、 S 君っていう。 でその子なんかも、まあ、俺にあこじく言う方がいいですよとかってこう言うんだけど、その子優しいからさ、その俺の後に入った男の子、まあ、2人でその男の子にこう習うわけですよね。俺たち2人がその S 君と男の子に、そうするとさ、レジ裏で軽く談笑しながら、お客さんがいない間こうだよね、あでね、つけさドラゴンズクラウンやるなんて言ってどうしようかなと思ってなんて言うと、お客さんスッと来た時に、あ僕行きますってこう普通にスッと行けるようになるわけよ。なんかプレッシャーがなくね。で分かんなかったら S 君に聞いて、ここどうですかって言うと、 S 君があこここうですよって教えてくれるわけ。これだろうこれと思うわけ。本当にこっち新人でさ、まだこうまだ俺なんかちょっと慣れてきたとこあるけど、まあ、慣れた上でミスやっちゃうわけですよね。そうするとさ、こうそれでも緊張してるとこってあるから、プレッシャーかけられるって一番嫌なわけよ。本当に今この F がそういうとこ全く分かんないんだよね。でも F 君がいいのは仕事できるとこは素晴らしいなと思うんだけど、これ前のね某アパレルと全く一緒です。本当仕事できるんだけど、こっちさんも前に愚痴ってたように内部接客できないバカがいるってやつで、こういうやつを本当にね、今日、いや、ちょっとうちの大ちゃんにね、ちょっとちょっと書類書いてもらうのにちょっと行ったんですけどね、またそれで殺したやつがいるんだって言ったら、またいるのかって言われて、頼むからデスノート5冊くれっていう話してさ、いう話になって、しょうがねえな、なんてやつだ、俺がまた行くから待ってろってまた大ちゃん言ってましたけどね、本当に。よし、わかったって言ってましたけど、こいつが困っちゃってね、もう本当に、こいついなきゃなーって思う、必ず。でもね、うちの久美子さんに母親にも言ったの、その話したら、いやあんたねって言って、必ずそういう人はいたでしょって言われて、うん、いた、必ず、特に一番最初にバイトした郵便局なんか5人は殺したやついましたからね。それ、え、なんだって、まず RPM さんも野球されて、僕はちょっと遅れて読めますけどね、藤子ファッキン浮上ですねって、まずもうちょっとなんか過激になってきちゃって、なんだって俺まだ遅れてきてるけど、またし、うん、また沈めちゃおう、これもうとんでもないやつ。いやでもね、ま、チャチャさんにもね今週世話になってね、あの某ね某有名書店怒ったの、またバイト、うん、あれ落ちたね、俺こっちさんにもこれも受けてきたから、もうどうしよう、また書店員になっちゃうなこれで、なんつって、魔法のスーツ着ていってなんつって言ったらさ、怒っちゃって、案の定。そしたらそれチャチャさんに愚痴ったらさ、わかりましたってこう言って、もう W がついてるんだよ、もうね、わかりました、待っててくださいよって、まあこう言うわけで、こういう状態にしておきますからねって言って、写真の画像を貼り付けたってなんだろうと思ったらさ、コンビニに思いっきり車が突っ込んでるっていう写真の画像を貼り付けてきて、こういうことですねって言ってただけで、もうヒヤッとしちゃったからさ、いやチャチャさんね、その店5階なんですよっていう話したら、わかりました、ヘリコプターでやればいいんですね、全然懲りてないんだよ本当に、もう嫌になっちゃう本当、もうこの2人親衛隊ですからね本当、もう危ねえよ本当。だからさっきから8人7人で減ったり増えたりしてるんだなこれ本当に、もう初めて聞いて、また沈めちゃおうって、もうこれだもんね、藤子ファッキン浮上ですねって、もう基本的に F つくとそっちだもんな、もうファックファッキンの世界だから、ほんと困っちゃった、ほんと。だけどね、もう一個ちょっと話ありましてね、ね、先々週の放送でほら、ね、先週か、カトパンちゃんに玉砕したって言ったでしょ？ね。あのね、また玉砕しましたよ、皆さん、ほんとに。今度はなんと、ニーハイちゃんに振られましたね、ほんと私。某友人に話したら、お前は一体何をしたいんだって言われてね、本当付き合いたいって言って、こう、いや、もう彼女欲しいからね。で、行ったわけで、この間、今週ちょっと別の女の子とちょっとご飯食べたんで、いや、本当友人ですよ、この子はね。彼氏いますから。でも多分俺のこと好きだと思うんだけどさ、この子さ。あのね、もうこのラジオよく聞いてくれてんのに、俺何言ってんだって話だけど、多分俺のことちょっと気に入ってくれてると思うんだけどね。これでリアクションなくなったらやだな、メール来なくなったら、これ JJ ですよ、 JJ ですよね、ほんと JJ ですよね、話してたら、いやっていうわけ、 M ちゃんって言うんだけど、その子、いや M ちゃんねって話になって、俺ねって言って、なんでそのカトパンちゃんに告った1週間後、ちょうど先週の土曜日ですね、だから、先週の日曜日に僕がカトパンちゃんに振られて、その6日後に今度ニーハイちゃんに振られるっていう、まあそういうことをやるわけですけども、M ちゃんに行ったわけ、一緒にこう海沿い散歩しながらね、いや M ちゃんね、つまり俺ってのはイタリア人なんだと、本当にね、 いやだからカトパンちゃんは俺のことノーって言ったわけですよねっていうわけね。じゃあノーって言われた瞬間にはもうじゃあカトパンちゃんと俺のそういう人間的なそのラブの意味でセックスするって意味では関係ないわけだから、俺がこの後どうしようがカトパンちゃんに一切関係ねえんだとね。もうこの5分後にはもう関係ない、もういや振られたって言った瞬間1秒後にはもうカトパンちゃんと僕はいや人間的なね、例えば病気になったから助けに来てと言ったら今すぐ行くよって、お互いそれはもちろんですよ、だけどキスしたりはしないわけですからそれはもう関係ねえんだからつって言って、じゃあもう次の方向を定めようって言ってニーハイちゃんと同時進行言ってたもんだから一回電話しちゃったらもうすぐまた好きになっちゃうわけですよ本当。だからそうですね、まあときメモで言えばもう僕のもうハートマークはもうさ一回のデートでもうマックスになる状態だったわけですよね。でその電話しちゃったもんだからさ、ニーハイちゃんに電話してていや好きなんだけど付き合ってほしいって言ったらさ、うん、電話とね私の写真見ただけじゃ信用できないって言われてで俺としちゃほら電話してるだけで十分ですからね本当。俺とニーハイちゃんに言いたかったんだよ、じゃあ昔の手紙だけでやり取りしてる昔の文豪は恋愛それじゃ成立しないってことだねって思いつつ、そういうへりくつ言うとめんどくさくなるだろうからって、うんそうだねって言ったんだけど諦めつかなかったわけ。やっぱ1週間に2回も振られるとなんか悔しくてさ、俺その30分後にちょっとニーハイちゃんって LINE で呼びかけてさ、分かったって言って試しに1ヶ月付き合ってみないかって俺言ったわけよ ね、試しにお試しで1ヶ月付き合ってみようって言ったら無理だなって言われて、分かったじゃあ1週間って言ったらやだって言われて、それでもダメなんだよ本当。俺じゃあ3日でどうだって折り合い付き合うと思ったんだけどさ、さすがにそこまで俺のプライドも許さなくてさ、そこからずっとこらえてんだよ本当。でも今言いたくてしょうがない本当。だからもうそれがあってね、もう最近なんか誰かに告白したくてしょうがないんですよ僕本当に。すぐ告白できますよ、だってもうバイト先でもう好きな子もうすぐ見つかっちゃったんだもんだって。俺もう目が合った瞬間好きになっちゃうよ本当にさ。もうね、お来た、今日は生で聞けてるだって、嬉しい、好きになっちゃう。いや多分ねまあね、ちょっとまあ、ね、名前出てるから、ちょっとね、まあ、名前ぐらい呼んでも、いや、呼ばない方がいいかな。まあ、今、この呼びかけてくれた人はね、多分俺のこと若干好きだと思うんだね、多分ね、このね、今、俺のアイコンをこの間見てね、指が長くてね、メガネがもうツボだってわざわざメッセージくれましたからね。モテ期来てるな、こいつさん、これ、俺は。逆転が来ましたね。だからこの間僕 Facebook でも言ったんですよ、ちょっとね落ち込んでる友達いたんでね、いや8月からスタートだよ俺たちはなんつって言ったらね、その子が8月からもっと忙しいんだ私はって言われて、なんとも言えない気持ちになったことだったけどね。いやだ振られてって言って、でねあともう一個あったのがあれですね、ほら司会やるって話だったでしょ、あれイベントのバイト先の。行ったらさ、ほら10日休んでたからさ、行ったらさもう社員が意地悪なの。10日ぶりに行ったら、俺わざわざお土産でさカモメの卵買って行ったんだぜ、だって本当に、もう母親が言ってくれたんだけどさ、いや私にねカモメの卵買ってこいって言われて、何個入りだって言ったら10個入りぐらいって言うわけよ。たけえななんて思いつつ、よかったおばあちゃんのうち行っといてと思ってさ、ほらゾンビ犬みたいになっちゃったほら顎の下に腫瘍できた犬可愛がって2万もらっといてよかったななんて思いつつ、カメの卵自腹で買ってて、そしたらね母親が、ゆうたもね自分のバイト先に買ってった方がいいよなんて言ってさ、しょうがないなと思って、顔回せたくない連中、女の子可愛いんだけど男も汚い連中ばっかだから、一部の人除いてやだななんて思って買ってったらさ、社員がいてさ、その社員ってのがさ昔 M1 目指してたって男なんだよ、芸人なわけで、俺なんかもうさもうバイト終わりで休憩室になるともうテンション上がっちゃってわーっとしちゃうわけ。自分でこういうこと言うの嫌ですよ、いや嫌だけど、いや今日はもう台本に書いてありますからこれ言ってるんでね、あえてね、わーっとしてるとさその男が散々いじってくるわけよ、ね、めんどくせえなと思って、でそいつだったな、嫌だなと思って、顔大泉洋にそっくりなんだけどさそいつで、大泉がねで言ったら、あこれカモの卵、これどうぞって言ったら、あお久しぶりだねなんて、いやどうも久しぶりですね、まあ向こうも落ち着いてなんて、あよかったねって言って、でもバイトやめたかと思ったよ俺って言うわけ。 やめるわけねえだろバカ野郎と思ってさ、日曜日に連絡してるじゃねえか俺この野郎と思いつつね、ぐっとこらえて、あそうですねなんて言ってて、こいつも殺すノートに書いとこうなんて思いつつね、それでさ、あのそういえばイベントの司会どうなりましたって、俺そのためにわざわざ切り上げて帰ってきたからね、葬式終わってすぐ、そしたら、ああ、あれね、業者さんがやってくれるって言うからお願いしちゃったよって言われて、ああそうですかなんて言ってさ、悔しいななんて思って、打ち合わせする気満々だったのにと思って、イベント当日になったわけ、手伝いに来ますよなんて言って、で行ったらさ、机出したりとかね、まあ、そういうことやるわけ、ちょっと飾り付けやったりとかさ、でそのイベントの司会って言ってもさ、俺どういうプロの人来るかなと思ったら、並ぶじゃんイベントで、あお次のお客様どうぞって、これしか言わないんだよね。俺でもできたよそんなの、もっとうまくできる、毎月ね、あの7、8人の前で、目の前じゃないけど、こっちは命張ってんだバカ野郎つって言って、そんなテンションでやったらこっちさんからダメ出し食らうよ本当に、もっと元気よくやんなよなんて思いつつさ、でまたさ、イベント始まる前にさ、まあ、他の支店の社員さんもバッと来たわけだって、お客さんより社員さんの方が多いんだもん人数が、もう本当そういう状態で人来んの、何人か来てて、そしたらさ、なんかその俺の働いてる支店の社員さんが他の支店の社員さんに俺のこと喋ってたらしいの。じゃあ、君がおばさん丹波かって言われて、あはいなんつって言って、また適当なこと言ってたんだよ、なんか本当になんか、そんで司会やる人が昔あの俺と似てるっていうわけ、髪が薄くてさ、本当俺は薄いっていうか 自発的なハゲですけどね、僕は本当にその人はもう抜けてらっしゃってて、元冬樹みたいな頭してて、それ僕もね昔伊藤理音って似てるって言われてね、なんていうわけ、大して似ちゃいないんだよ本当、ウガンダみたいな顔してて、で俺がそれ聞いてさ、いや僕もねそれ言われたって言って、お前だろ海老蔵殴ったのってよく言われましたよその当時なんて言ったら、あははははなんていうわけ、素人ってこんなんで掴めるから楽だよななんて思いつつさ、本当ね本当楽だよななんて思いつつ、でイベントやってしたらさ、最初そのイベントのすごいこわもての人がいたから、その人が司会やるのかなと思ったら、その向こうの会社さんのスタッフさんだっていうわけ、すごい結構なんかエグザイルのさボディーガードみたいな人だったんだよ、おっかなくてね、なんか論文の厚紙にあの手帳を見つけられて上着したでしょって言われる、そんな見た目してる人だったの本当にね、男の人なんだけど、でその人がさ、誰も話しかけないんだよ社員さんがね、で俺ほらそういうとこ人懐っこいですから行くわけね、でいやこういう仕事も大変でしょうなかなかなんて言ってたら、社員がスッと来てさ、俺を取っかかりにしてその人と喋ろうとするわけで、この男失礼な男ですからねなんて、社員が俺のこといじるんだよ、俺失礼なことなんか何にもしないんだよ本当にね、そういうとこちゃんとしてるのにそういうことずっと言われて、頭くんなーなんて思いつつさ、でそんでイベント終わってもぐったりしてたわけ、片付けんだなんだって言ったらさ、したら社員の一人が近づいてきてさ、ね、いきなり来て、エミネムの真似やって、エミネムの真似って言うわけ、と思ってこっちぐったりしてるじゃん本当に、何にも言えなかったわけで、もう笑って無茶ぶり無茶ぶりなんて言ってたわけ、そしたらなんで敬語、あなんでタメ語って言われたわけ、いきなり、いやタメ語ってこれさ、こうツッコミっていうかリアクションのだから、タメ語でも全然いいじゃんこれ本当にさ、冗談の会話だから、めんどくせえと思ったら、その大泉がさ、いやでもさ本当もうそろそろこのバイトも慣れたって聞かれたわけ、いやまだまだですねなんつって言ったらさ、あーまあさ、まあ入って 1,2 ヶ月だから、まあ適正なかったらこっちからもまあさよならってこともありえるからねなんて言われて、もうさ、ニーハイちゃんに振られる2時間ぐらい前の話ですけどね、それね、もうこっちぐったりしてんだよね、俺その瞬間になんで M1 起こったかって分かったわけ、なんか見てて、そういう風にめんどくさくいじるから起こったんだよお前はと思ってさ、俺とうーちゃんとこちさんのトリオだったらね、平気でね、3日ぐらい練習しただけで3回戦ぐらい余裕で突破するっていうようなもんで、素人がいじるんじゃねえよめんどくせえなと思ってさ、それで頭きちゃったって話し合って、ごめん、あの10日ぶりなんでね、またレビューなくなりそうなんで気がついたら27分ですからね、いやすいませんね、私の愚痴なんか喋ってもしょうがないですけどね、もう一個でも愚痴あったんだよね、いいグルーヴが真っ向から否定されるって話し合ってね、これ本当にエンディングで、さすがうーちゃんですね、これエンディングで喋ろうって、はい、指示が来ましたね。 僕ね、誰か身近にね、こういう僕のこと整理してくれる人いないとね、ダメな人になっちゃいました。本当僕本当コンビじゃないと動けなくなった。だから今度から僕のことラッシュアワーって呼んでください。本当コンビっていう意味で本当に、あ、いいですね。僕とうーちゃんのコンビ組んだらラッシュアワーってちょっとコンビで M1 出るっていうね。見た目こっちさんだね、ジャッキー好きで。俺がジャッキーでこっちさんがクリスタッカーに似てるってことですか。あ、反対か。俺がクリスタッカーでこっちさんがジャッキーちゃんってことか。でうーちゃんがジェットリーやればいいんだね、その時ね。うん、レビュー行こう。というわけですいませんね、ちゃんとねプロデューサーからの、指示が飛びましたんで、まあ僕の一週間はまあこの辺で。というわけで続いては行きますよ、こっちさん。行けるかな、行けるかな。というわけで続いてはレビュー 2.4 キロバッキュンドッスン。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの。レディオ 2.4 キロ。
はい、来ましたね、レビューですよ。今ジングル中ですっていうこの流れも聞こえたでしょ、本当。今私ね、音声の会社聞こえませんからね。というわけでやってまいりましたね。まあね、今よし、熱心な4人の、よっしんなって言いそうになっちゃったけど、熱心な4人のリスナーさんが今聞いてくれてるからね、魂捧げて放送してますけどね。お、放送後期でもう全員実名出して放送。聞いたりは。なんで W つけないの。なんで笑いがないの。もう嫌、リスナー本当。いや愛してるよ、嘘だからね本当。これ言わないとね、本当に俺本当最近の悩みがね、8年付き合ってる友達が俺の冗談を分かってくれなくなってきたっていうのが俺の最近の悩みでね、本当に困ってるんだ。これどうしたらいいかなと思ってね、その友達の前やると俺萎縮しちゃってしょうがないな本当。というわけで今日のレビューはですね、来ました、もうレディオ 2.4 キロファミリーですね。俺の師匠、まあ、師匠ってのはたくさんいますけどね、富野義行、押井守、宮崎駿はあれね、思想は俺と合うね。ほら韓国のさ、従軍ヤフに謝りましょうつって言って、であとほら、憲法も護憲派でしょ。であとなんだっけか、ほらあの島、あの島もほらあげちゃうか共同保有しちゃおうって。いいです、やっぱね、行ってほしい。やっぱあの白流すクジラも映画つまんねんだから、そんぐらい命かけて行ってくれって話でね。三宅洋平よりも俺、宮崎駿がナウシカ島って立ち上げたら今5票入れちゃう、本当にもう。そりゃそうです、あんな下手ななんかボブマリー崩れみたいな怪しいやつに入れらんねえって言うんだ。俺新興宗教始めてるわけじゃねえから、あんな変なやつ入れたかねえよって話でね。宮崎駿だったらずっと言ってるってのは分かりますしね。やっぱりあの人もほら、人間なんか死んじまえっていうナウシカで作ってたから、俺もその思想は 2.4 キロ3人一緒ですからね。やっぱり人間なんか大嫌いっていうのは俺たち3人の共通点ですから。あ、違うか、そんなことないね。すいません、間違えましたね。ね、聞き取り直して、今日の一冊目、レディオ 2.4 キロファミリーですね、この人も。俺の師匠、富野義行、押井守、デジャブだ、デジャブ。まあ、いろんな師匠いますけども、その中で僕の大好きな人、寺山修司さんで、聖女論逆さま恋愛講座ですね、かっこ角川文庫ですけども、これがね、来ちゃったね。来たよ。ちゃんと机にね、ノイズ入んないようにね、下に机用意してあるからね、今日。真面目だね。少年に対して少女があるように、青年に対して聖女という言葉があっていい。結婚させられることから自由になること、それがまず聖女の条件。そして女らしさの呪縛から解き放たれることが新しい女として生きるためのステップとなるって、こういうわけです。時代感じるね、やっぱこれね。どのぐらい前に出てんだこれは。最初に出たのが昭和56年、角川文庫って出たのが昭和56年、ってことは寺山修司死ん81年ぐらいか。でももしかしたら文庫で言ったらもっと前かもしれないですね。角川文庫になったのが下手したらね、こんぐらい年代ってことあるかもしれないけど。でまあね、まあ、家出の勧め女性編っていう、まあ、感じでこう始まっていくわけですけどね。またね、へりくつ言うんだよずっと。これが気持ちいいんだよね。こういう人になりたいよね、やっぱり。逆説言うんだよずっと、ほんと相変わらず。でやっぱ言うわけね、いや今の時代ね、まあ、30年ぐらい40年ぐらい前の時代だろうけども、いや今更セックスするとかっていうのを、セックスするなと女の人に、そういうことは古い考えだっていうわけですよ、寺山修司がね。で女の人だって自由にセックスすべきだしってこう言ってくわけ。これがとっ ってもね読んでて気持ちがいいんだよね。でまたよく言うやつね、あの家っていうものはあるものじゃなくてなるものだってこう言うわけですよね。でね、まあ相変わらず、まあ、こう詩的な表現でいろいろ言っていくわけなんですけどもね、悲しい女よりもっと哀れなのは不幸な女ですとかね、こういう言葉言ったりするわけでさ。またこの本の装丁がすごくいいんだねこれ。下の方にね、まあこれ章立てになってて、下のこう下段の方に、下段つってまあ本の半分ぐらい、スペース取って寺山修司のエッセイと、でその上の方にちょっとちっちゃくね、なんかこう引用じゃないんだけども、またそのそれに関連するようなこう言葉がこう載っててさ、これがねいいんですよ。視覚的にもとってもいいってやつね。よくレビューでそういう風に言いますけど、だからこの間ね、まあちょっとこれ、まあ僕のラジオ多分聞くことはないと思うんですけども、まあその、まあ、僕丹波って言いますけど、その丹波県の歴史ってね、まあ本書いた、まあ、親戚のおじさんがいたんですけどね、でまあそのおじさんの本があったわけね。で自主出版して出したわけね。90歳のおじいさんが作ったやつ、多分この間喋ったかもしれないけど、でそのおじいさんの本をさ俺持って帰ってきたんだよ家にね。でそれをさ母親に見せたわけ。そしたら母親がさ舌打ちから始まるわけ。やだって言うわけ。なんでって言ったら、読みづらいこれ、何これって言うわけよ。そしたら祝辞みたいなのがずーっと長く書いてあるわけね。いつ始まんのこの本って言うわけ。俺に言われても分かんないよなって言ってさ、っていうかねもう離婚してるからねうちの母親は。そこと私ね、このね丹波のこと思い出してもイライライライラしちゃってしょうがないんだよねって言うわけよ。そんなこと俺に言われてもしょうがねえななんて思いつつさ、またさそういうでも家とかそういうこともなんか考えちゃうね。確かにこういう本を読んだ後だと、あ読む前だったか、これもう2週間ぐらい前に読んでてさっぱり内容覚えてないんですけどもね。でもその章立ててて、まあ言ってることつない、この寺山修司の角川文庫のシリーズある程度、まあ2、3冊読んどきゃ大体あと言ってること一緒だっていうところあるんだけどさ、本当一冊の内容は濃いからさ。で最後のね、あの女性論総点検っていうのが載ってるんですよこれ第13章に。そうするとさ、例えばこう今までこう女性の生き方はこうすべきですとか、戦後すぐ書かれた本とかを寺山修司が真っ向から全て否定していくっていう、そういう内容のこうエッセイが載ってて、これが本当痛快なんだ。もう人のことからかうわけ。本当とっても素敵な考えをお持ちのあなたのような考え方をしているととか、こういう風に言ってきたりするわけね。こういうさ逆説が気持ちいいよって言ったけど、俺ねさっきあのラース・フォントリアって人をちょっと調べてたんですよね。で、まあ、アメリカ三部作とかほら作ってる人で、まあ、奇跡の海って昔あったでしょ、あの映画ね。え僕この映画大嫌いですけどね。でダンサー・イザ・ダークね、美容区の大嫌いですけどね僕この映画。暗いやつ、あのお杉が気持ちいいこと言ってたね、すごく流行った時に。これ美容区がほら間違い強盗を撃っちゃってさ、正当防衛なんだけど、それでまあ裁判にこうかかって死刑になっちゃうっていう、そういう話でしたけどね。お水がもう完膚なきまでにやっつけてて、普通に考えたら無罪よって言ってて、本当にその通りって思うような、こんなもので泣けませんよくだらねえっていう話で、やだねって思ってたわけ俺もね。やだなって思って、でラーソン通りは嫌いって思ったんだけど、僕ほらアメリカ三部作、今のところ三部作の最後はまだ公開延期になっちゃったけど、ドックビルってやつね、あとマンダレーかっていう1、2部を見たときに、あーラース・フォントリア大好きってなってさ。でラース・フォントリアがもうすぐほらカンヌとかですごいね評価されるでしょ、その時に、あのなんか前ちょっと前1年ぐらい前に撮った絵があるんだよ、キルスティン・ダンスと主演にしてさ撮った絵が。でその時になんかそのドイツ表現主義っていうんですか、そういうものにすごい自分はシンパシー感じて、あのヒットラーにも共感するって言ったらしいんだね。そしたらまあフランスですからね、まあヨーロッパでそういうことを言ったりすれば、まあ世界どこ行ったって問題あるわけですけど、まあそういうことを言ったって問題になるのは日本ぐらいかもわかんないけどもね、日本と北朝鮮ぐらいかもな、そういうことを言って問題にならないのは。でそういうことを言ったらもうカンヌの監督賞ノミネートって候補から外れたらしいんだ、出てけって言われたらしいのね。そりゃそうなんですよね。でも僕この表現、あの発言を支持するわけじゃちっともないですけども、この寺山修司の本読んでやっぱりね誤解を恐れずにね、 やっぱり俺はこう思うってはっきり言ってる人って絶対好きだと思ったわけよ俺本当に。一人になったって俺は逆説言うぞっていうこの意志の強さっていうかさ、俺そういうものに寺山修司惹かれるんだろうし、またよく寺山修司の本紹介するときに必ず言いますけど、やっぱその表現の仕方が美しいっていうところですよね。もう本当にね、まあ、僕は母方の方が三沢っていうところなんで、寺山修司と実家が一緒なんですけどもね、もう一個の方がだから三沢の方に寺山修司記念館っていうのがあるんですけど、本当にね、太宰と寺山は僕右翼じゃないですけどね、土地なんかどうだっていいって思ってるタイプですけども、この二人と同じところで生まれたっていうのは俺も文豪になれるんじゃないかってそういう気持ちになってますね本当にね。だから本当でもね、もう寺山さんは死んじゃってもう30年ぐらい経つけども、この人ずっと僕にとってね憧れの人ですね本当、もう大好き本当、うん。だから寺山修司なかなかちょっとね読んでないって人もいると思うんですけどもね、まあ、何かしら一冊ちょっと、まあ、僕は小捨てを町へ出をなんか家出の住みあたりをおすすめしますけども、そのどっちか2冊ねぜひね手に取っていただけたらなってますね、この聖書論も含めてね、はい。というわけで今日の一冊目はですね、寺山修司で、聖書論逆さま恋愛講座でした。というわけで今日の2冊目なんですけどもね、まあ、今日の2冊目はですね久々ですね、まあでもこの人も僕のファミリーなんですけど、まあ、僕の師匠といえばね、急に出てこない、あ、菅敦子、太宰治、村上春樹は最近アメリカ行ったからバカになっちゃったから外れちゃったけども、菅敦子、太宰治、富野由悠季、押井守、宮崎駿ってのは、まあ、宮崎駿は違うんだけども、まあ、いろんな師匠いますけどもね、まあ、その中の僕のファミリーというわけで3年ぶりぐらいに紹介しますかね、もしかしたら、今日の2冊目はですね、ビトゲンシュタインで、ビトゲンシュタイン全集1、論理哲学論考ですね、はい、来ましたね。やっぱりあれですね、16ピエロっていうよりも論理哲学論考っていう方がやっぱりこうこっちの方が噛みそうだけど、やっぱりこう言い切ったぞっていうこの満足感出ますねやっぱりね本当。というわけでね、論理哲学論考なんですけどもね、まあ2年3年ぐらい前のちょうどこっちさんの誕生日の苦肉の日の前ぐらいに読んで大感動したと。で本当に僕はこの本を読んで、そういう既存のシステムに対して喧嘩を売ってやりたくなったって、なんか危ないことずっと言ってたんだけど1週間ぐらい本当に、そんぐらいねがっつり来たわけよね。およそ明晰に語られないことは沈黙するしかないってこういうわけですよね、ビトゲンシュタインが。もうその一言見た瞬間にもう抱いてって思うわけ本当に。わけわかんなくても抱いてくれって思うわけね。またビトゲンシュタインってこう哲学イケメンだからさ、かっこいいんだ本当。ニーチェみたいだったら嫌ですよ、ああいう顔だったら。なんかこう売れねえ犬みたいだってそういうことになっちゃうわけよねってね。でそういう感じだったら嫌なんだけどさ、風光だったらもっと嫌ですよね、髪の毛がもっと欲しいって、まあ、そういう話になっちゃいますからね、ツルピカハゲマル君って言われてますから、風光は哲学界の、それだったら嫌だなって思うけど、ビトゲンシュタインみたいな見た目だったら生まれ変わりたいってなってて、それが明晰に語られないことは沈黙するしかないと。でこれ僕のテーマです本当に、余計なこと言わないって僕それ聞いた時に思ったわけ、あそりゃそうだろうって思ったわけね。でまたその短い文章でさ、バンバンバンバン書いてあるわけね、言葉の限界とはこうである、ああであるってこう言ってくわけで、それ言わない文庫版で読んだ時にかっこいいなと思って、でビトゲンシュタインをいつかまた取り掛かってやろうと思ってたわけね、ずっと。でこれを2年間ずっと放置しっぱなしだったわけですよね僕は本当。で今回読んだらね、この論理哲学論考がねさっぱりわけがわからないんだよね本当。俺これ読んだ時にもっとバカになっちゃったのかなと思って自分にショックだったんだけどさ、前はさあんな一言一言がねビビッとっていうんですか、ガンガンガンガン響いてきたのが、今回はさ入ってこないんだよ全然、意味がわからないってなるわけね。でいやまたバカになった、やだなと思って、でビトゲンシュタインが、ね、沈黙するしかないよジョニーって言うから何も言えないわけですよね本当に。うーっと困ってたわけでさ、論理哲学論考ってこうなんか一言がバンバンバンバン書いてあるから、岩波版で読んだときは1日で読んだわけですよ本当。2、3時間でパッと読んだわけで、俺ビトゲンシュタインってもう読み終わった瞬間に思ったわけね。これが今回はさ、論理哲学論考前は 2、3時間で読んだのが3日かかって読み終わるんだよ、そんぐらいガンガン入ってこないわけ、困ったなと。内容一緒なんだよ、でも、ね、翻訳してる人違うんだけどね、ちょっとね。やっぱ岩波はさ、やっぱこうあれだね、 やっぱり多くの人にやっぱ手に取りやすい状態になってると思うんで、多分そういうとこってやっぱりこうなんつうのこうさ、翻訳がやっぱりこう多分練られていくと思うんですよ、何度も。でも今回はね、なんかどっかちっちゃい出版社から出てる全集だから、やっぱそういうとこでいいやね、ちょっとこう翻訳、いや翻訳してる人も、大体翻訳してる人ね、アート書きでちょっと翻訳いろんなとこ多分間違いあると思うんで、あの知った激励待ってますって大体書いてありますけどね。でそんでまあさ読んでて、いや参ったなと思ってたんだけど、これがね良かったのがね、草稿っていうんですか、あの論理哲学論考を書く前の1913年から1916年 の、 そのビトゲンシュタインのメモっていうのがついてるんだけどさ、これがいいんだよね、これがいい。要はさ、ビトゲンシュタインってのは論理哲学論考っていう本一冊でさ、多分なんつうのこう哲学界にドーンと出てきて、まあ大きな影響を与えたって、まあ、僕そういう認識でいるんですけども、やっぱりそれ書くまではさ、これよく言いますけどね、レビューで、やっぱこう 3,4 年かけてこっちだと思うけどやっぱこっちかなってこう行き来しつつ、やっぱりこう作ってったっていうその過程が見れるわけよ。これが嬉しかったね、読んでて。だから僕もこのラジオやって3年ですけどね、毎週やるようになって、そろそろドッカンと来るんじゃねえかなと思ってね、俺もラジオ界の論理哲学論考を起こせるんじゃないかと、そういう気持ちになってきてね。でやっぱね、でもビトゲンシュタインでもそう、草稿がすごく良かったもんだから、やっぱ言葉入ってくるわけよね。そうするとさ、そのやっぱ世界の限界っていうのは言葉の限界であるみたいなこと言うわけよね。これね、言われた時によく分かったの、あの論理哲学論考を読んだ時のような衝撃、自分の中で。確かにね、そのさっき言ったバイトの F 君のボキャブラリーだと、やっぱりこういろんなことって表現しづらいと思うんですよ。いや僕もこのレビューやっててそう思うんです。あのもっとこう語彙っていうか、その言葉のセンスってのはもっとちょ、もう少し広ければね、なんかこう微妙な色合いのこととか言えたのにって思うことって結構あるんですよ。でそうするとさ、世界の限界じゃなくて俺の限界なんじゃないかと思うわけね。それってこうさ、表現する俺の限界なんじゃないかっていうさ、そうなるとね、すごいこうビトゲンシュタイン読んでると、なんか自分の中で割り切りっていうのがこう整理っていうのがなんかついてくる感覚になってくるわけ。こうこっからここまではいけるけど、こっから先は俺無理だっていうことをこうなんか認識していくみたいな、これがねビトゲンシュタインって。だから論理哲学論考を読んだ時に、読み直した時に、なんかネガティブな親父だって思ったわけね、印象として。なんか俺としてはさ、やっぱりアクシズを押し返せるって思ってるわけね、奇跡を起こせるはずだって思ってるわけね。でもやっぱそう言い切れない時もあるわけですよ。そういう時にビトゲンシュタイン読むと、奇跡って言ってもキリストみたいなこと言ってるんじゃないですか、僕は。これアムロみたいなこと言ってるわけですよ、これね。あのまともな方言ってるわけです、これは本当で。なんかその可能性みたいなこと否定したくはないんだけど、そのこっからここ無理じゃんっていうような感覚になると思うね。なんか結構気持ちよくてね、読んでるとね、良かったんですよ、この草稿が。でまたそのジョージ・ラッセルって人がすごく評価するわけですよね、ビトゲンシュタインのことで。論理哲学論考の前に序文っていうのがついてるわけで、ジョージ・ラッセルって人はほら、人間は1日4時間ぐらいで働くのは経済活動にも効率がいいって言った人ですからね、タイダイの参加っていう本で。僕のこれバイブルですけど、本当にこれね、本当に素晴らしいタイトルだし、4時間であとは人間自由に好きなことやったらいいと、芸術の表現でも何でもしたらいいだろうと。そしたら消費が回るし、アーティストだって飯食えなくて困るなんてことはねえだろ、みんな絵買うんだし、なんつって言って、こんな理想的な世界ないと思ったけどね、それ読んで。でその人とまあ手紙のやり取りなんかもついてるんですけどね、だからとっても贅沢な一冊でした、これ考えてみれば。まあちょっとね、まあ、難しいとこはあるし、ビトゲンシュタインはそんな男じゃねえって言われたら、僕ももうね、もうおめえに食わせる短面はねえって言い切るようなね、うん、本当に俺だって生活保護もらいてえよと、本当にね、そういう感じになってきちゃいますけどね、本当、うん、なんだかよくわかんないけど、本当。でもね、だからそういうところでとっても良かったんで、まあビトゲンシュタイン全集、多分純駆動とか幽霊堂にポンと置いてある本じゃないと思うんですけども、アマゾンでまだ新刊で置いてありましたから、まあ、4000円ぐらい払って読んでみるのも価値あるんじゃないかなっていうふうにちょっと思いますけど、まあ僕4000円出して買うかって言ったら、まあ1億年収あったら買うかなって感じですけどね、まあでもぜひですね、図書館とかでぜひ読んでいただけたらなと思いますね。はい、あと 9巻残りありますからね、月1ぐらいでビトゲンシュタイン紹介できたらいいなと思ってます。はい、というわけで今日の一冊目はですね、ビトゲンシュタインでビトゲンシュタイン全集1論理哲学論考でした。というわけで今日の3冊目なんですけどもね、レビューがどんどん長くなっちゃうんだよね。これしょうがないんだね、本当。俺にこの本を書ける魂をなんであの本屋は拾ってくれなかったんだろうと。テストで漢字書けなかったのがそんなにダメだったんでしょうか、本当に。漢字なんか後で勉強したらいいじゃないですか、本当。でもどうせテスト出るって分かったんだったら、僕だってね、そのテスト用に勉強してったってよかったはずだったんですけどね。まあ、というわけで今日の3冊目はですね、杉浦日奈子さんで、百物語ですね。はい。杉浦日奈子さんといえばですね、コメディお江戸でござるに出てきてね、あの江戸の、歴史生活解説ってんでよく出てきて、あの可愛らしい女の人、すごい美人っていうわけじゃないんだけど、こう感じがいいからすごいこう愛くるしくてこう抱きしめたくなるような女の人でしたけどね。まあもう亡くなっちゃいましたけど、で、まあ、この人がまあ江戸がすごい研究が好き で漫画も自分で書いてて、で、まあ、今回百物語っていうの雷になってますよ、すごいね、ゴロゴロね。百物語ってのは、まあ、自分でその昔から江戸時代に伝わる多分そういう怪談っていうかね、それをこう漫画にしたやつなんですけど、これがねやっぱ杉浦日奈子はぜひ読むべきだぞってよく話聞いてたんですけど、まあその怪談が99個入ってるわけよね。でこの100個目ってのを語ると、その語った人に不幸が起きるって言って100個目は語らないって話になってるらしいんですけどね、一応。でまあその99個、まあその江戸のそのさ怪談の話が入ってるんだけどさ、好きだねこういう話。要はこの起承転結みたいのがなくて、お化けが出ました、そして子供がさらわれました、いなくなりましたとか、そういう話が入ってるわけ。要はだから南新坊さんのさチャイナファンタジーみたいな、前紹介したこうパンパンパンパン、もうエピソードがもうそうね99個入ってて666ページという不吉な数字の、ページ数の本なんですけども、もう漫画ですけどね、新潮文庫から出てる漫画ですけども、だから、一作品そうですね 5,6 ページぐらいで終わるんですけどもね、これがいいんだよ。で杉浦さんって決して絵は上手い人ではないんですけども、あのねやっぱ雰囲気があるしね、この人は江戸研究のそのなんか師匠みたいな人についてた時にすっごい厳しい師匠の人だったんだって、なかなか人認めない。でも杉浦さんだけはこの人だけは大丈夫って、もうすぐ認められたっていうぐらいすごい研究熱心な人だったっていうから、やっぱり雰囲気ってのがすごいよく出てるね。やっぱ漫画って面白いね。すごい綺麗に書いても読みづらいってのもあるでしょ、本当に。シンプルに書いてあってもとってもいいってのもあるしね。でやっぱり一個いいのあるんですよ。まあいろんな、だいたい話似てんだ。99個もあればそれにいるんですよね、それはね。だから飽きるんだけどさ、こういうこと杉浦日奈子ファンの前で言ったらバカ野郎って言われるかもしれないけど、まあ50個ぐらいでよかったかなって俺はちょっと内心思いつつね。でまあとってもいい本なんですけど、一個あったのがね、そのお母さんが亡くなったっていうわけ、姉妹がいて、そしたらお母さんがさお彼岸っていうんですか、ちょうどこんぐらいの時期ですかねに行く帰ってくるっつうんだよね。そしたらお姉ちゃんがパッと起きるわけ。ネズミがチューチュー騒いでるわけよ、ね、それでネズミパッと騒いだら、そのネズミが2匹騒いでるんだけど、その1匹の顔がお母さんになってるわけ、ね、そしたら娘が怒るわけよ、お母さん、ネズミになったお母さんに対して、お母さんそんな姿になってまで私の前に現れたいのかってこう怒るわけ、ね、いい加減にしてくれって怒るわけよ。そしたらさ、その後なんかさ、仏様にあげるご飯をさお姉ちゃんが黙って食べてさ、そしたら妹が食べていいのそれって言ったら、こういや私はこれ絶対に食べきるんだっていうわけ、生まれ変わったら私は猫になるっていうわけよ。そういう話で、それでパッと終わっちゃうわけ。これうまく喋れてないですけどもね、なんかそういうのとかさすごく良かったしさ、いや話大体どれも似ちゃってるってさっき言いましたけど、まあ、雰囲気あるしって、まあ、それしか出てこないんですけどもね、やっぱね僕ねなんか最近どうもうさこちゃんからね、あんまり起承転結がはっきりした話ってどうも嫌いみたいなんですよ。曲もそうでしょ、サビがちゃんとあるぜみたいな、も A メロ B メロ盛り上がりがちゃんとあるぜっていう、こうそういう風なもんだよね曲ってみたいな、こういや要はつまり専門学校で教わったようなこうシナリオ講座みたいな A から B、起承転結こうがちゃんとあるみたいな話ってのは、まあそれでうまくいくこともあるんでしょうけど、ラストシンデレラみたいにそれが見たいってこともあるんですけどもね、なんかこうそういう分かりきった作りってものがすごく嫌になってる時期で、そういう時期にねこういう本読むとねとっても良かったね、気持ちよかったし、あと何よりもやっぱ怪談ですからね、これやっぱねこっちさんにぜひね進呈したい本、こっちさんに語り聞かせる、百物語っていうコーナーやろうかなと思ってるぐらい でこっちさんがあの100個目を語り終えたらゴールっていうね、100個目いっちゃうよってこれ俺の話はよってあーってこうなるっていうね、そういうのどうかなと思ってるんですけどね、でもねやっぱね、解説にも書いてありましたけど、やっぱこれね世界共通の多分ルールっていうか仕組みになってると思うんですけども、つまりさっき言った僕うまく説明できませんでしたけど、まあ、娘がお化けになっちゃったお母さんに説教するとかね、そういう話とかあって、つまりこのさ幽霊とさその自分の現実の世界っていうこの境目がすごく曖昧でさ、会話をしたりとかするっていうこの状況がねとってもいいね、やっぱそのソクラテスのほら、共演っていう本の時にも言ったけども、いや俺の友達が冥界に行って戻ってきた時になんていう話とかしたりとか、古事記とかもそうですよね、まあ、戻ってきてなつって言って、こういうのはとってもいいんでね、僕はこういうねどこにでも行けるようなこの雰囲気ってのはねもう大賛成するんで、杉浦日奈子は漫画描けなくなっちゃって、まあ亡くなっちゃいましたけど、とっても残念だなと思って、もっと漫画描いてほしかったなっていうふうにね、そういうふうに思いました。はい。あ、うまく綺麗にまとまっちゃったね。なんからしくないけど。というわけで今日の3冊目はですね、杉浦日奈子さんで百物語でした。というわけで以上、レビュー 2.4 キロでした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
はい、来ましたね、これは生放送を聞いてる人だけの特権ですね、これ本当にね、途中のこう俺とこっちさんのやり取りが聞けるっていうのはね本当ね、というわけでニュース 2.4 キロですけども、あと5分ぐらいしか時間がないっていうことなんでね、もうそろそろ来週から2時間になっちゃうのかな、この放送もね、ならないかな、なるかな、まあ、よくわかんないけども、まあ今週ニュースはまあ選挙で自民党勝ち上がって畜生と思ったっていうね、本当に戦争したくないよってそう思ったのと、あと我がアーセナルの補強のニュースがなかなか進まないっていうんでイライラしてるっていうんでね、なんか世間はまあハッピーなニュースありませんでしたね、本当にそんぐらいかな。あとあーでちょっとこれエンディングに喋っちゃうとあれなんでね、あのさっき言ったね、あその前に、リスナーさんからのリアクションが、翼さんが面白そう、 RPM さんビトゲンシュタイン大好き、ジョニー王子天才来た、 RPM さんと俺雰囲気合っちゃうんだよね、デビッド・リンチ好きだし2人とも、あの生まれた赤ちゃんはイレーザーヘッドみたいな赤ちゃんがいいって2人で喋ってたぐらいですからね、で翼さんが雰囲気のあるのいいね、だうねはね、翼さんは絶対杉浦日奈子好きだと思いますよ。読んだことあったらごめんなさいね、これ言い方難しいんだよね、これ人に勧めるときってね、あれすごくいいよって言われてね、俺それ読んでんのに言われて上から目線で言われて頭くるってよくあるからね、本当知ってますそれ10年前に読んでますとかってその強気になって言い返すってことよくありますからね、まあそんな感じですけどもね、いやだからねさっき話しそびれた俺の友達が最近ねいいグループに対して冷たいってあれなんとかならないもんかね、本当この間だからさっき言ったあのほら社員にエミネムの真似ってエミネムの真似って言われたから悔しいから、俺はその次の日友達とちょっと会ってて反省したわけですよ、次からは人から無茶振りされたら全部全力で返そうと思ってるわけ、本当にねこれからはもう全力投球だと、本当に死んだからで考えればいいんだからと思ってね、でそんで俺最近マイケルジャクソンハマっててさ、その友達と喋ってたらね、その F 君っていう友達がマイケルジャクソンどんなんだっけって言うわけ、こんなんだよってパオチャイーグループってやってたわけ、そしたらもう一個のさ友達がさまたイーグループかよって言うわけ、それあんまり流行ってないよねって言うわけよね、そしたら F 君がさいや俺の彼女結構やってるでって って言ってくれたわけ。普段この F 君って絶対僕に優しいこと言ってくれないんですけど、この F 君の哲学っていうのは人と反対のことを言おうって人ですから、そういう時必ず反論してくれるわけ。 F 君が光り輝いてご交際してみてさ、その時さ、俺が必ずさ一緒に買い物しててさ、いいグルーヴって言うと F 君がアハハハって笑うと、またそのもう一個の友達が流行ってないよねそれ、なんとかならないのかなって言うわけ。いや結構ウーちゃんとかも終わった後必ずいいグルーヴって言うし、こっちさんなんかも今日の放送どうでしたって言うと必ずコメントでいいグルーヴって必ず返してくれるわけなんで、その辺結構流行ってるんですけどね、なんか嫌みたいです。これいいグルーヴダメなんでしょうか、これちょっとちょっとリスナーさんね、ちょっとコメントでちょっと言ってくれませんか、これ今イーグルーヴ、イーグルーヴって返して何か返してもらえたら嬉しいなっていうね。まあ誰も返してくれないだったらウーちゃんに後で返してもらいますけどね。イーグルーヴは一部でちゃんと流行ってるし、エビスでもちゃんとこれは一大ムーブを起こしましたから、本当。これ僕の友達何人か承認ですからね、本当。ダメなのかな、マイケルジャクソンはパオチャイーグルーヴってのは間違いないと思うんだけどね。実際これ MTV でマイケル・ジャクソンもイーグルーヴって言ってますからね、最後のアンコールの方で。これ見てもらえれば分かるんですけどね。というわけで、僕の近況報告になっちゃいましたけど、僕の気になったニュースってのはそういうことでした。はい、というわけで続いてはこちら、いきましょういきましょう、続いてはエンディングです。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4kg。
ジングルジングル、ジングルジングル、ジングルジングル、ワオ、ジングルジングル、アオ、ジングルジングル、イーグルーヴ。というわけで、エンディングですけどね。確かにちょっと落ち着いた方がいいような気がしてきました。最近よく言われるんですけどね。あとちょっとね、エンディングでちょっと言いたいことか、あとね2分しかもう時間ないけどね。今日ユニクロ行ったんですよね。でユニクロのオックスフォードシャツってのあるわけですよ。ほらワイシャツでちょっとほら、ちょっとしっかりした生地のやつね。でそれの S サイズちょっと試着したわけ。 M サイズどっちにしようかなと思って試着室持ってったら、女の人が多分 S サイズですねって言うわけ、着る前に。で着たらピットルだったんで、おっと思って、じゃ一応 M サイズの方もと思ってパッと着たら M ちょっと大きかったわけ、気持ちね。じゃ S でって言ったわけ。ちょっと丈もう 1センチあるといいなと思うんですけど、まあその辺はね、まあしょうがないから、じゃあこれ S でお願いしますって言って S 買ったんですけど、本当は僕七分丈のが欲しかったんで、本当はこれは必要なかったんですけど、つい買っちゃったっていうね。接客やっぱ良かったって、今それ着てやってるんですけど、この放送とってもいい放送になりました、僕で。本当ユニクロいいグルーヴ。というわけで、皆さんからですね、俺もいいグルーヴだぜというそういうメール募集しておりますんで、あと俺もあいつを殺したいっていうメールもですね募集してます。はい、ぶん殴りたいは嫌です、もう殺したいで募集します。はい、俺もあいつだけは絶対許さねえと、そういうメールじゃんじゃん募集してますんで、お待ちしております。はい、というわけでこんな感じのレディオ 2.4kg でした。また来週、アディオスグラーツサブルバトールヒヨコマーメ、愛してるぜみんな、イーグルーヴ、アイラブユー、バイビー。